神様の恵み憐れみのもとに新しい年2025年が開かれ、今朝第一聖日5日の礼拝であります。今ご一緒に新約聖書のマルコの福音書第6章、最後の部分45節から56節を読みました。この箇所を通してお話の題は2つの信仰です。冒頭でですね、今年私たちの身のコイノニアキリスト教会に示された1年を通しての聖書の言葉、それはこのマルコの福音書の第1章15節に示されている言葉であります。改めて読んでみますとこうであります。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。これがこの1年の教会に与えられた聖書の言葉であります。福音を信じなさいという主イエスキリストの勧めがそこにありますが、私たちに必要な信仰とは実際にはどのようなものであろうか、改めてこれを知り、これをしっかりと受け取り、そして一歩一歩この新しい年を進ませていただくために、ご一緒に今朝最初の礼拝ですが御言葉に聞きたいと願っております。今朝のこの箇所マルコの6章45節から56節を通して2つの信仰を見ます。まず最初の信仰はイエス・キリストの弟子たちと呼ばれる者たちの姿に見られる信仰です。これが45節から52節に書かれております。弟子たちに注目する前にですね、まず主イエス・キリストがどのようにこの箇所で行動されたかを見てみたいと思いますが、45節にですね、面白い不思議な言葉が書かれています。それはイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませと書かれているところです。強いて、まあ別の言い方をすると無理やりにとでも言える、なぜかということですが、少し前の方に戻りまして、皆さんが開いておられる聖書箇所の右ページの方の下の段、そうですね、31節のところにこう書いてますね。そこでイエスは彼らに、さああなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くてゆっくり食事する時間さえなかったからである。これは弟子たちだけじゃないはずですね。イエスご自身も同様に本当に休む間もない、食事の暇もない、忙しい状況だったろうと想像されますが、その中ででもイエスご自身は自分のことよりも弟子たちの状況をよく受け取り、心配をされ配慮をなさったということが伺われます。ただ残念ながら人々がですね、どんどんどんどん押し寄せてきているので、それもかなわなかったようであります。でそこでその後からいわゆる奇跡でありますが、5000人の給食という出来事がなされた。今朝ご一緒に見る箇所はその後からの話であります。ようやくある意味解放されて、そこでイエスご自身はもう疲労困憊してたでしょう、あるいは食事も取っていなかった弟子たちをまず先に船に乗って、ガリラヤ湖を渡らせなさった。でご自身は弟子たちと別れて山に登り祈りをされたようであります。まあパッと見は弟子たちへの配慮というふうにも受け取れます。でもおそらくそれのみではなく、 ご自身のうちには別の理由意図もあったかなと私は想像します。それは弟子たちへの、まあ、訓練といいましょうか、あるいはテストと言ってもいいかもしれません。あえてわざわざ弟子たちをご自身抜きで先に行かせなさった。弟子たちはどうするか、イエス様抜きで彼らはどう行動するか。聖書によると、まあ、日本でいう、いわゆる丑三つ時、今のように夜も明かりがある明るい時代では全くない真っ暗闇の中、彼らは船に乗りガリラヤ湖の中ほどに差し掛かっている。しかし穏やかではなかったようです。向かい風が強く彼らは悪戦苦闘状態だったようです。イエスご自身はガリラヤ湖のそばの山の上におられる真っ暗な夜中です。しかも距離が離れている。なのにイエスはしっかりと弟子たちの様子状況を見ておられる、知っておられる。これは聖書のお話でしょうか、それとも聖書を開いてそのこの時の事実を読む私たちはどうでしょうか。同じ方が私たちのそれぞれの現実を同じように見て知ってくださるでしょうか。聖書が言うのはイエスが弟子たちの悪戦苦闘状態を遥か彼方からであっても真っ暗闇の中であっても全く妨げられることなく見て知って受け取っておられるのみならず、それに対応するためにすぐさま山を降りて、なんと湖の荒れている湖の上を歩いて近づかれたとあります。そんなバカなということを脇に置いてですね、大事なポイントの一つ、それはイエスはそのようなお方だという事実です。私たちの状況をよく知ってくださるのみか、それに必要なところで対応して近づいてくださるということを私たちは今朝知るのです。そしてただ近づいたのではない、どういうわけか素通りしようとさえされた、まあこれが本意であったかどうかはちょっと分かりませんが、しかし結果を見ますと素通りしてさよならではなくて、悪戦苦闘中の弟子たちの船に乗り込まれたわけですね。すると風は止んだ、凪になった。しかしガリラヤ湖は静まったとしても弟子たちはそうではなかったようです。心は嵐のように騒いでいたようです。ですからすぐさま主イエスは船に乗り込まれたのみならず声をかけられたようです。50節にその言葉が記されています。しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。私たちの主は私たちに近づき伴ってくださるのみならず、必要に応じてちゃんと声もかけてくださる。もちろん今の私たちは直接イエスの声を聞くことはないかもしれません、耳では。けれどもその代わりに私たちは聖書からいつでもどこでもどんな場合でもこの方の大切な御声を、言葉を受けることができます。これを無駄にしてはならないと改めて思います。しかし残念なことに弟子たちは自分たちの現状の中でもう イエス様が近づいて来られても、イエス様の姿を認めても、イエス様だという安心感がどうも吹っ飛んでいたようです。むしろ幽霊か何かのようにさえ思って、ますます怯えてしまった、混乱してしまったようであります。ですから主はわざわざ声をかけられた。姿のみではなく、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない、心配いらない、大丈夫だと声かけをしてくださいました。さて、ここに見られるイエスの弟子である立場、誰よりも主のそばにいる特権を得ていた者たちのけれども現実の姿を今朝私たちは見るのですね。同時にこのあと彼らは目的地について、53節に地名が書かれています。ゲネサレの地に着き、するとそこに住んでいる多くの人々がどうしたかというのが54節以降に簡単に記されておりますが、人々はすぐにイエスだと気がついたようであります。でどうしたかです。彼らの行動が55節56節に書かれている。私は正直驚きます。弟子たちの生の姿と比べるときにますます驚きます。ゲネサレの人々は今までにイエス・キリストとどういう関わりを得ていたか、あるいはイエス・キリストについてどういう情報を得ていたかは詳しくは分かりませんけれども、この時点でこの人々はイエスだと気がついた。その後どうしたかというと、自分の必要のため、自分の願いがまず第一では全くなかったようであります。これも驚きの一つです。彼らの知っている関わりがあるさまざまな人たちがいろいろな必要を抱えているという、その必要を抱えた自分たちがよく知っている他の者たちのために、聖書は何と言ってますかね。55節を見ると、くまなく走り回り、そして自らがイエス・キリストに近づけないような人たちを運んできたようであります。彼らは自己中心じゃなかったようです。他の者たちのために、どのような関係があったかは別ですが、自分ではない他の者のために一生懸命奮闘した、奔走した。そして多くの者たちが、必要を抱えた者たちがイエス・キリストのもとに連れてこられた。それを見てイエス・キリストは一人一人を癒されたようです。ですから最後の節、56節を見ますと、全員癒された。このゲネサレの地にいた、そして自分のこと優先一番ではなく他者のために奮闘した全ての者たちが願っていた、その結果をイエス・キリストを通して得たわけです。ある人たちはこれをご利益信仰と勘違いするかもしれません。一見似ています。しかしご利益というよりはむしろ、改めてどうでしょうか、この新しい2025年の最初の主の日の礼拝で確認したい一つですが、私たちの信仰は結果を得る信仰でしょうか。どのような結果かは今問いませんけれども、ただ信じている、ただ心の安定のためにですか、それとも 現実の場で具体的な求める望む結果が信仰を通して与えられる、そのような信仰でしょうか。これはチャレンジだと思います。私たちは何のために主イエスキリストを信じているのか、信じようとするのか。ただゲネサレの地にいた多くの名もなき人々のみではない。その手前でガリラヤ湖の嵐の中で怯えてしまった弟子たちはどうだったか。自分たちはイエス様の弟子だって胸を張る時もあったかもしれませんが、人間としてのさまざまな弱さや足りなさや愚かさやいろんなものを抱えて失敗をしたり、何度も何度も主イエスに助けられ癒され励まされ慰められ、そういったことを通して彼らは少しずつであったとしても確実にその信仰は育てられていったと言えます。ですからやがてその弟子たちの一人であるヨハネは、彼自身の手紙、ヨハネの手紙の第一の冒頭に神の言葉、生きている命のある神の言葉、それがイエス様なんだという、これはただの頭の理解を超えた直接の体験を通した真理の確認ですね。そしてそれは喜びにつながると証をヨハネは記しておりますね。私たちはどうでしょうか。今朝の箇所の52節に一つの大切な言葉が見られます。52節にはこうあります。彼らはまだパンのことから悟るところがなく、その心は固く閉じていたからである。悟るという言葉がここに出ていますが、悟りというのをこの世の中では何か特別なことにイメージされやすい。そうではないのです。簡単に言いますと理解することです。理解が大事です。私たちはただ気持ちでイエス様信じてます、イエス様大好きですと言い続ける、それで十分ではないのです。イエスキリストを信じるという一人一人は、この方が何者なのか、どういうお方なのかを知る必要があります。自らが理解を深めていく必要があります。それによって私たちは日々進むことができるのです。どうやって理解しますか。イエス様は見えないのに、今の私たちにとっては一番確かなイエスキリストを知るための外せない手がかり、その一つが目の前に開かれている聖書です。私たちは聖書を通して、聖書の言葉によってイエス・キリストが何者かを知るのです。そしてただ分かりました終わりではなくて、理解をし続けていくのです。その理解も進んでいくのです。成長していくのです。もう一つです。多くの人は聖書を宗教の本だと考えます。私たちはただ本を読み、言葉を理解し、それで信仰が十分育つか、いいえ、頭は育つかもしれません。気持ちも多少進むでしょう。けれども大事なのはそれだけではない。毎日毎日の生活そのもの、私たちは聖書から学ぶ、それは生きるためです。日々の暮らしにそれが必要だからです。ただ宗教的なことを心に受け取って平安を得るのみではありません。いかにこのややこしい難しいこの新年25年もどのような1年になるかはまだ分かりませんが、けれども基本的には昨年来同じように 何がいつどこで起こるか誰も知らない。私たちも同様です。でもそんなある意味不安定な、何があるかわからない、そのような現実の日々の中で、平安を持って希望を持って一歩一歩確かに進んでいくためにこそ、私たちは聖書の言葉に聞き続けていく必要があります。それは弟子たちがこの時点で直接イエス・キリストから聞いた、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない、その言葉の中身が現代の私たち一人一人にもそのまま必要だからです。どんなに良い信仰者であっても、人としてはいつも万全ではない、いつどこで何が起きるかわからない、そのたんびに私たちはうろたえる可能性が大です。どうしてよいかわからなくすぐになります。自分の信仰の強い弱いでは太刀打ちできない。ですから私たちの心には今日も明日も絶えず、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない、という言葉かけが必要です。これは何を意味するか、それはあなたは孤独ではないという事実です。あなたは一人ではない、目に見える見えないにかかわらず、あなたは孤独ではない、私が共におる、その私はあなたの神だ。私たちもまたこの新しい年、一歩一歩その言葉、ただの言葉ではない、それが自分にとっての真実であるということを絶えず聞き受け続け、それに支えられ、慰められ励まされ、そこに希望をしっかりと置いて進むことが許されています。感謝だと思います。今もイエス・キリストはかつておっしゃった通り、ご自分に属する羊である一人一人を名をもって呼び出し、そして絶えずその先頭に立って進んでくださる。十二弟子の一人であったヨハネは、彼の福音書の十章の中でそのイエス・キリストを誠の羊飼いとして私たちに伝えておりますよね。誠の羊飼いは必要であれば羊のために命も投げ出されるお方だ。そして先ほど触れましたように、名をもってというのは、ただ数えきれない羊たちがいるけれども、一匹二匹いようといまいと関係ありませんというようないい加減なものではなく、一匹一匹、いや一人一人、たとえどれだけ数が多くても、あなたを知っているよ、あなたを決して忘れることはないよ、ということです。今年も私たちお互いはどのような現実の中にあったとしても、どのような現実を進むとしても、私は一人ではない、私を助けるお方がおられる、私を救い出すお方が伴っておられる、それが慰めであり励ましであり希望です。そしてそれを確認するだけで終わるのではなく、今朝ご一緒に見ておりますゲネサレの地の人々と同じように、自分さえ良ければという自己中心の在り方を捨てて、私たちの周りに、私たちと関わりがある方々の中に、さまざまな必要をこの新しい年も抱えておられるのではないか、それをよく見ていくときに、認めていくときに、 ではこの方にもあの方にもイエス・キリストの助けが救いが必要ではないか、どう思われますか。単なる宗教のお誘いでしょうか、それとも命の問題でしょうか。私たちは何をするものでしょうか。イエス・キリストを信じる者をこの世の中ではクリスチャンと呼びますよね。クリスチャンはただキリスト教の宗教者でしょうか、それともイエス・キリストがまさにその立場でこの世界においでになったごとく、このイエス・キリストを信じる一人一人、ある人たちは私たちクリスチャンを小さなキリスト、小キリストと呼びましたが、私たちはそうでしょうか。イエス様と全く同じようにはできないでしょう。でもほんの一つでも二つでもイエス様を信じ、イエス様とつながっているお互いは、身近なあの方この方の必要に目を向け、心を注ぎ祈ったり、また必要ならできるなら手を差し伸べたりしましょうか。どうでしょうか。私たちの今年の願いはどこにありますか。自分のことのみでしょうか。改めてクリスチャンであるという立場の意味するところ、その大切さを理解し直し、そして自分がどこまでできるかは分かりません、いやそんな自信もないのが正直なところだと言えますけれども、主よお許しになるならば、一歩でも二歩でも信じる私を清め整え祝福の器としてお持ちくださいと願いましょうか。詩編の107編30節後半にはこの言葉があります。主は彼らをその望む港に導かれた。ガリラヤ湖の嵐は人事ではない。私たちのさまざまな実生活の中で絶えず見える見えないにかかわらず突然のようにやってくるでしょう。混乱するでしょう。私たち自身の頑張りや努力や対策ではいかんともしがたいというのが今年もあると言えます、おそらく。でも恐れることはいらない、心配いらない。私だ、あなたではない、私がおると主は仰せです。任せなさい、委ねなさい、そして従いなさい。今朝の箇所を通して前半部分でイエスの弟子と呼ばれているにもかかわらず混乱し、そしてイエスが近づかれた時にも恐れてしまった、怯えてしまった弟子たちの信仰、それに対して弟子とも呼ばれない、名もわからないけれどもゲネサレの地に住む多くの人々がイエスを喜んで迎え入れ、そして自分たちの願いを叶えてくれでは実はなくて、あの方の必要、この人の問題に関わってくださいと願い、そしてイエスのもとに導き、イエスを通してその結果を得た喜んだ人々の姿に見ることができる信仰、この二つの信仰のどちらが私たちのものであるべきでしょうか。私たちはどちらの信仰を選ぶでしょうか。これが新年の最初の主の日の礼拝に与えられ示されるチャレンジです。どちらの信仰で今年を進みましょうか。そんな私たちに同じように主はおっしゃるに違いない。しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。祈ります。 神様、新しい年を感謝します。第一聖日をありがとうございます。その礼拝の場であなたの御言葉に向かわせてくださいました。感謝です。どうぞこの言葉を聞き逃すことなく、しっかりと受け取り受け止め、そしてこれを携えて、ここからまた新たに一歩一歩それぞれの現実の場を進ませてくださるようによろしくお願いします。あなたが共にいてくださることは一番の安心であります。よろしく今週もお願いします。待ち望みつつ、主イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。